五行四位四生十、ね、これは私たちが考えたということではありません。一番最初に言ったね、人間の寸法で持ってくることを疑いといい、邪見といい、驕慢というのですよ。一個しか言ってませんよ。で、だから周囲長い長いお考えの末にというのは、阿弥陀様がお考えくださった、永遠の方から、無限の仏様の方から考えてくださったということです。私はいるよ、お前は私の中にいるよ、私はお前の親だ、私とお前は離れたことはないよ、という自分をどうやって知らせたらいいか、どうやって与えたらいいかということをお考えになりました。だから周囲って書いてあるので、前も言ったと思いますが、そのお正真偈の中にね、五行周囲ってありましたら、安子さん、安子さんは安子のことをって横に書けばいいんですね。あ、みんなのことを考えたんだねって言うからわからんよ。安子さんは安子よ、親がおるぞ、安子よ、お前をずっと守るぞと、お前はね永遠の仏の中におるんじゃ、永遠の仏の中で生まれてきて、永遠の仏の中で極楽の人生を生きて、この中で命終わったら私と一つになるんじゃ、どこにも行かんでよろしい、ここにおるんじゃ。その仏様はですね、でも呼ばなかったらわからんとですよ。先ほど言った魚はどんだけ言うても自分が海の中とわからんとです。衝突しないんだから、海と衝突しないんだよ。こうやってあたーっとしないから、追ってもわからん、あっても見えんのです。だから阿弥陀様はねお考えになったんです。まあ、ちょっと寄り道するとね、神様は考えなかった。神様、西洋の神様。なんでかじゃ、わしとお前は別じゃっていう始まりだから。神と人間は別。だから神様はここにいる。こうやって超越している。私とお前とはつながる道はない。無礼者、私と同じところに立つやつはおらん。お前たちは下じゃ。私は上で裁きをする、決定する、許す、そして恵みを与える、上から与える。あなた方は下から拝みなさい、そして許しをこいなさい、間違ったら悔い改めなさい。だから人間が神になる道はないんです。永久に断絶してるの、これ。これが神の宗教の仕組みです。いいですね。神様はだから考えねえんです。神様はね、自分の権利と自分の力を考えてればいいんです。お前たちがね、愚かなことをしたらね、私はね、裁くよ。言うこと聞かなかったら追放するよ。他の神を拝むんだったらもう知らんよ。だから神様は自分のガーっていうの、神様はガーなんです、これ。無我じゃありません。我に反するものはいらんっていうんだから。だから人間と神様の間には階段もエレベーターもスロープもありません。永久にここは切れたままです。天国に行っても切れたままです。おしまい。じゃあ 修行をして悟りを開く仏教ではどうでしょうかって言ったら、ね、凡夫というものがせっかく生まれた人生じゃただ食うて寝て働いて死ぬんじゃもったいないから、やっぱりお釈迦様の真似事をしてお釈迦様と似たように生活をして少しでも登って登って登って仏様のお山に近づきたいもんじゃーちゅうんだから、スロープはあるんです。スロープは階段でいうと52段あるんです。それを上から待ってらっしゃるのが普通の仏様や。まだこんな、まだこんな、あらららら、またよそ見しよう。登ってきた、あらららら、ら、また根気が切れて、やっぱ遊びの方が好きやな。登ってきた、あらららら、また落ちた。やっぱり酒が好きだな。だからな、上がってきちゃおり、上がってきちゃおりしてな、いつまでたっても登りつかない。だから、奈良の大仏さんもね、あぐらをかいて座っておられる。座っておられる。待ちぼうけのお姿じゃ。私に言わせると、待っとっても待っとっても来んな。見てみたら、なんじゃ。あら、女が好きか、酒が好きか、遊びが好きか。やっぱりそうかってね、上がってこん。だからつながってはいるけど、上がってはこん。で、皆さんね、浄土真宗というのはね、親鸞聖人が考え出した仏教じゃないのわかるよね。親鸞聖人がこう作った作り物じゃないのよ。じゃなくてね、今回一日目に言うたよ、私たちがここに生きてあるということは何の中にあるのか。私はここにある、ここに生まれて命がある、このあるというところは一体何なのか。そのことをとことん詰めていったらね、ああ、お魚で言うたら、私は海という恵みの中であった。海がなかったら私はなかった。海がなかったら魚はない。海がなかったら魚は生まれない。魚が卵を産んでも海の中じゃなかったら、もうすぐ干物。ね、だからあるとはどういうことかって言ったら、あ、元から恵みの中であったちことよ。その元から恵みの中であったちことをずっときれいにね開いていったらね、あ、永遠の仏様が私の命を最初から抱きしめておってくださったちことがな、初めて分かったわけ。だから親鸞聖人の南無阿弥陀仏っていうのは世界中の宗教の完成形です。完成です。キリスト教は完成してません。だって神様は最後に裁くんだから。人間が人生を生きて命を終わったら、もうやり直しがない人生を生きて終わってから、お墓に入った後から、さあ起きてきて並びなさい、お前がしたことをいっぺん調べましょうって言って、地獄行きと天国行きに分けていくんだから、最後の審判ちゅうことはね、手こぼしがあるちゅうことよ。やり損ないがったのよ。神様がこの世の中を作ったちゅうんけどね、やり損なったのよ。悪魔も作ってしもた、原子爆弾も作ったちゅうんだから、そしたらやり損ないやから、やり損ないよ。自分がちゃんとそこまで考えがあったのがいかんかったちゅうて、自分の責任にはしないで、お前たちが悪いちって裁くなら、この宗教は完成されてませんよ。私この頃思うのだから、親鸞聖人ですごいですよ。 80過ぎてからね、また本書いてるもんね。ね、この本でね、考え方をね、分析するんですよ。一番早い救いと、だんだんだんだん悟りに近づくだんだんの宗教と、即今パッと分かる宗教とに分けるわけ。それからだんだんだんだん恵みを与えて、はい、今日は10円、明日は100円、明後日はまた1000円って、恵みを分配してだんだん与えていくことと、極速円満数真如一日の功徳崩壊なり、極速ちゅうことはもう一番早いちゅうことです。円満ちゅうことは全部ちゅうことです。極速円満数、すごい言葉よこれ。まあ、南無阿弥陀仏と我が名を与えた時に、お前にわしの全てを与えるよ、いや世界中の仏様神様の中でね、いい、ちょっと聞いてびっくりしてよ、 今から鼻綿を飛び出すぐらいびっくりしてよ、私の名前を唱えよう、私をやろうって言ったんだよ。そういうことなのよ。48眼とかなんだかんだって、なんごちゃごちゃごちゃごちゃ言わないで、わからんねん。一発で言わんかちわけよ。一発で言うたらね、私の名を唱えよ。私をやろう。お前にやろう。な、阿弥陀様が私をやるっすよ。ちゅうことは極楽もやる。永遠の光も永遠の命も、すべての約束をあなたにやろう。いつ？今じゃ。これ極速じゃから。極速じゃから。隙間はない。だって隙間がないでしょ。魚と海、どこに隙間がある？魚と海の間にね、なんか挟まってますか、ここに。水中メガネがある？水中メガネをした魚がいましたか、これ。ストローでこうやって海を吸うの、いましたか？真っ裸の魚に真っ裸の海がそーっと触れてるんですよ。だから隙間はない、間に挟まるものもない。でその功徳を今即すぐ瞬間与えるから極速中、円満という言葉はこういうことです。普通は夫婦円満とか、吉野さんの家庭は家族が円満ね、仲良いことを円満と言うけど、仏教で言う円満は仲良いということも入りますけど、欠け目がない、落とし物がない、阿弥陀様の全部の功徳、全部の宝が一つ欠けなく、落とし物なく渡す。だから円満ちゅう。極速円満数真如一日の功徳崩壊なり、言ったらね、阿弥陀様のお救いというのはね、死んでからなんてね、生ぬるいよ、そんなの書いてないもん、そんなこと本気で読まんからよ、まあ、お姉先生が言うた、先生どう、なんでこんな死んでから死んでからでいいんでしょうって、救われたいと思っとらんからよ、救われたいと思っとらんからよ、助かりたいと思わんから、そんな間延びした話すんのよ。助かりたいのは今だろうが、この身このままのどうしようもないこの人間のままで、今 名人は違うよ。名人は助けたまえと言わんからや。助けたまえと言えたということはね、もう仏様の前にね、このどうしようもない命をね投げ込んだちゅうことよ。投げ込めばいいのよ。そしたら受け取っておる、受け取っておるちゅうのがね、何万だぶちゅうことなわけです、うん、こんだけのことなの。それがな、なんかこの辺でもたもたもたもたやるもんだからね、いや何万だぶを言うたらな、これは死んでからのお浄土前の約束をもうたんじゃ、バカかちゅうんです。魚は死んでから海に行くんですかってわけ。分かったでしょ。魚は死んでから初めて海に行くんですか。今日のまま、わからんまま海の中に抱かれておるんでしょ。そしてそのまま海の中で死んでいけるんでしょ。死んだら亡くなったんですか。いいえ、海と一つになったのよ。どこに疑いがあるの。だからね、親鸞様はね、お念仏のことよ、極速円満数、真如一日の功徳崩壊なり。つまりね、宗教というものがとことんとことん極まったら、一つは人間として極まった。人間が極まった。どう極まったか。私の思い計らいでは永遠は計れませんでした。私の頭心ではどげなことをしてもとてもとても仏様なにね、見るとか手を握るとか仏様と名刺交換するとかな、そんなことはとってもじゃないが、私という寸法は何の役にも立たんちゅうことね。これがやっぱり極まらないからな。これをはっきりさせたのは禅道大師。禅道大師が機の人心と言ってね、やっぱり人間がね、どん詰まりまで極まらんからできんねや。人間が極まったわけ。どう極まったかと言ったら、所詮愚かなものでございまして、私の寸法や私の心で仏様を測ることは到底できません。この命がここにあることそのものがもう不思議なことでございました。人間が極まったわけ。そしたら仏様はね、最初から広大なお心で包んでらっしゃることがパッと開けたわけ。これを虐待王中のね、魚の側から何歩浮いてもね、海は捕まえられません。魚の側からどんだけ手を差し伸べて握ろうとしても握ろうとしても海を握ることはできんの。そして力が極まったわけ。ああ愚かなことであった、海を握ろうなどとできませんことであったと、はっと愚かな私が極まった時に元から包まれていたという、これを虐待幼稚園、西田喜太郎。
はい、そうです。
そう、うん、
西田喜太郎。
虐待幼稚ことね、西田喜太郎が言うたの、うん、彼が74で死ぬ前の論文に書いてある、うん、でもね、それを言ったのはね、虐待幼稚はこういうことよ、うん、太陽というのはこうよ、ハグよ、ああ、皆様、会いたかったって、安子さんのためは、こうしたのが対応、対応、握手、名刺交換、アドレス、電車、電話番号交換って、こんな風にはね、仏様とは会えんの。むしろね、どこまで行っても愚かで、どこまで行っても私の寸法じゃね、測りきれんのよ。この命は、この測りきれっちゅうのが極まったわけ。そしたらね、これは西田先生はこう言ったんよ。
まあ、こんなこと言わんでもまあいいんです。これ言ったから、まあまあ、もっとこう明らかになったという意味ではとても立派なことなんですが、親鸞書にはこれをね、にぐるものをお前へ取るなりっておっしゃってる。摂取という摂取不捨、ひとたび抱いてもう捨てませんよ。そしてにぐるものをお前へ取るなりというのは逃げていくものをね、逃げていくものをさえもというか、逃げていくものを抱きかかえて捨てんという親心のことをね、お慈悲と言い摂取と言ったわけ。このことを別な言葉で言ったのが西田喜太郎先生の虐待をちこと、同じことです。つまり人間の力のなさが極まったちことです。これは大事なの、はい、これが何かにどうかなると思うちょっもんだからね、分からんのよ、分からんち言い出すのよ、分からんのよ、分からんものは分からんのよ、これでいいよ。だって何で生まれたか分からんのやからね、何で生まれたか分からん、何で日本に、何でイギリスから生まれたか分からんもんだよ。そこだ、分からんよってから分からんちゅうんだから、分からんのよ。だけど分からんままにですね、我々は恵まれて包まれていたんですよ。でそこのところがね、だから二つあるちゅうたのは人間が極まったちゅうことです。私という文言、文言、が愚かなものでございます。とてもとても仏様などが分かるようなそんなものは持ち合わせはございません。今日のことさえ分からん私でございますと分かったちことが大事。やっぱこれ大事なの。そしたら開いたんや、その分からんやつがね、救われとったんやから、救われて行くんじゃないんですよ、助けられて行くんじゃないんですよ、助けてあったわけ。それがこのお姿ですよ。ほら、だからこの頃ね、まあ、うちの御門徒さんに言うの、何万ダブで声を出しなさいよ、ええー、ねって言ったら、はいって、みんな何万ダブ言う。でお説教の途中でもね、10分ぐらいお説教したらね、じゃあ皆様ご一緒に、はい、ナモ、ご一緒に、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、お通夜でもね、言うよ、皆様私たちをね、声に唱えて仏様と出会うんですよ。いいですか、今日は大事なお通夜です。今日のお通夜の方の家のお仏壇にも阿弥陀様です。阿弥陀様を拝むときはね、黙って拝まるの、黙ってると怖いよ。夫婦が朝起きて黙っちゃってごらん、怖いよ。朝黙っちゃったらな、まあ、たまたまかと思うてな、昼もご飯のときも黙っとってな、夕ご飯のときも黙って殺されたらね、もうどうしたらいいのか、具合が悪いちゃうか、うちの嫁はんは怒っとったのか、それとも俺に不満があって物言わんやろか、とうとう口も聞いてくれんことだったな、物を言うてくれんちゅことはね、一番つらいよ、ね、だから言う、阿弥陀様もご先祖様もね、あなたが口を開いたらよかったってね、喜ばれるからね、口を開きなさい、さあご一緒にって言ったら、お通夜でもね、何万なんておっしゃってくださるんですよ。もうトレーニング、これトレーニング、今の浄土真宗に抜けてるのはこれトレーニング、さあご一緒に、何万だ何万だ。 すことの抵抗感をね、取ってしまうな。そして人の前だろうが、風呂場だろうが、おならブリブリしながらだろうが、何なんだ、全く取ってしまうやん。うん。そしたらね、言うようになったんよ、何なんだって。うん。だからお通夜でもね、お葬儀でもね、お昇進にもあげてくださるし、南無阿弥陀仏も言うてくださるようになってきたから、今度は皆さん、お焼香に出られてね、こうやって座ってこうしたら一瞬目を止めてくれって今言ってるんですよ。 0.5 秒でいいから、パッパッパッってこう、そしてあの姿に、あ、私の喜びも悲しみも、生まれてきたことも年を取ることも死ぬことも、もう受け止めてありますというお姿がこっち、左手を受けてやる、右手は差し出してやる、右手は大丈夫じゃ、なおとないよ、我を与える、永遠の我を与えるね、お前のよし、あなたは吉野道夫さん、道夫、お前の永遠の名は南無阿弥陀仏である、お前は今日から南無阿弥陀仏になりなさい、そうしたらお前は滅びないんだぞ、あなたの永遠の名は南無阿弥陀仏じゃ、よいか、南無阿弥陀仏になりなさい、なるよ、我が物にしなさいってことよ。だから五行四憂というのはそこを考えなかったわけ、神様は考えなかった、修行しなさいという仏様もね、上であぐらをかいて腕を組んで待っちょるのあったけど、待ちぼうけだから、でここで打つ手がなくなってしまった、で阿弥陀様はね、そっからや、ああわしが降りたら済むことじゃ、高いとこで待つから来れんのや、わしがこっから降りたら早い話じゃ、なんで上で待たないかんか、下に降りて、いや道夫よりも下に、安子よりも下に降りて、下から受け止めたらもう落ちるはずがない、あなたより下に回ったの、下に回ったの、ここまでを考えなさい、何万だ何万だ何万だというのはね、上で待つからこんなや、そこでもうプライドとかね、なんとかね、もう全部いらなくなったの、仏様にプライドとかないよ、我がないんだから、無我、無我の仏様だから、今すぐ苦しんでいる、悩んでいるこの方の下に回って、一切合切を受け止めてやって、抱きしめてやって、その人のお腹の中から我が名を唱えさせようとお考えになったのがね、四憂ということです。そうすると四憂という文字と道夫さん、安子さんがつながったわけ、あら、私の下に回ってまで、私のね、高いところにおられる仏様じゃなくって、もうこんな高いところでね、おったって助けることはできんから、もうさっと降りてくださって、名前となってくださった。で、私たちのね、五臓六腑の中からね、出られたんですよ。何万だ、何万だって。ここにいっぱい泥を抱えてるわけ、私たちは。泥を。人に見せられんと。嫁さんにも見せられんと。何もかもね、汚いものやら、いろんな泥があるの。それをね、へとも思わずね、この泥の中からね、大丈夫、 元からお前は救われておるぞ。受け止めてあるぞというのがね、こちらの姿。こちらはね、名を唱えよ、我を与える、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、ね、前がパーッと割れたわけよ。我々はね、塞がってるわけです。年取ったら嫌やね、死んだら嫌やね、しまってるわけよ。それがね、パッて割れたわけ。向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、これが何万だのや。そしたらね、五行周囲四章十、はい、今度は十星、明正門十方でしょう。なあっていうのは生身だ仏です。永遠の親様の名前は南無阿弥陀仏です。じゃあ正は何ですか。この名称という言葉がね、一つはよ、いわゆる辞書的というか、一般的に言うと名称とは名号のこと。だから名称というのは仏の名のこと。それが立派な名だから、他の仏様も称えて言うから名称と言ったわというふうにも言っていいけど、僕はそれじゃダメと思う。そんなやったらこれやな。あのね、他の仏様より有名なのが阿弥陀様だよって。薬師如来もいるよ、大日如来もいるよ。でもね、名前を唱えてね、お親しくなれるのは阿弥陀様だけよ。まだね、向こうの仏様ですわ。だから名称というのが名号であることぐらいは知ってますよ。でもそこをね、ひっくり返したのが善導大師。善導大師は10年、10回念仏するという10年という念という言葉を十章って変えたんです。十章で念だったらまた別なことやっちゃうの、人間は。仏様を思ってこんな、ね、悩みだらけ、明日のことどうしよう、明日のことどうしようって時ね、十年って言われたらね、そんなこと思えるわけないでしょ。私は今明日はどうするかだけでもう頭いっぱいなのに、どうやって仏様を思うたり念じたりするのよってなるからね、取ったんや、声で十勝でちゅうことは頭はいらんちことよ。頭は頭でやっとけって。明日のことはどうしようか、病院に行こうか行く前か、頭は頭でやっとけって。その声を取ってやる。何万だ何万だ何万だ、ええですか。頭の整理ができてから言うて知らさんなよ。いらんこと、頭の整理なんかいらんの、どうせできんねやから。頭の整理をしますっちゅうのがな、さっき言った文言が極まってないやつよ。極まってない人間はね、頭の整理をしますよ。それをうぬぼれっちゅうの、できもせんことよって。できもせんねやから、だから善導大師は念という字を取ってしまった。で、声でした。これ歴史の大転換ですよ、やっぱこれ。こうやって人から人からパチンパチン向けていったのよ。で、十勝になった。これを法然上人が受け取った。で、親鸞上人がもっと開いた。ね。だから私たちはですよ、そんな逆戻りしてまた難しい仏教に戻る必要ないでしょ。何万だ何万だろうは声となってくださったの。え、頭はほっときなはれて、まあそのうちね、来るから。だからね、何万だ何万だ何万だ何万だって念仏申せってわけですよ。 大行と申すは無下光如来の皆を称するなり。行ですよ。だから浄土真宗にも行があるとよ。何ですか、仏様の名を唱えましょうや。自分の頭でどうかしようなんてせんと素直に何なんだ何なんだって言いましょうや。これが行でしょ。私を通して阿弥陀様が働いてくださる行。私じゃない、私ではできやせん。私の悩みやら寂しさやら、私のもうふうふうなる私の五臓六腑を通って仏様の方から出てくださる仏様の行ね。だから極速円満数、お悟りのままが現れたのが南蛮陀仏、お救いのままが現れたのが南蛮陀仏やから名を唱えよ。だから名称文字法は、称は道夫さんとなってもいいわけです。名は仏様、声という字の横に安子と書いたらいいんです。そしたらはぐれません。何万だ何万だというこの声一つの中には安子の人生が入っておって、阿弥陀様の救いが入っておって、二つは分けることができない。このまんまじゃ、このまんまでいくわけ。
じゃあ時間が来た。この頃ね、僕ね酒飲まんのですよ。飲まなくて折れるの、今んとこよう寝れるし。でお習字をね、習字っていうかね、筆と硯を持ってきてね、こうやって書きよった。だからね、南無阿弥陀仏というのは命の中の命、これを言うたのが親鸞聖人。奇妙無量寿如来、死んでいく命じゃなくて永遠の命のことを無量寿、永遠の命の仏様だから、命の命が仏様。なも不可思議光の光、光といえばお日様の光も月の光も蛍光灯の光もあるけども、私の心に届く光は仏様の光だけ。お日様の光も届きません。寂しい悲しい時には電気の光も届きません。光の中の光は南無阿弥陀仏です。そしたらね、三木清という方がね、言葉の言葉って言ったんです。一切の言葉の中の最後の言葉はね、南無阿弥陀仏じゃと言うたの。この間驚いた。麻原斎地、そこに斎地さんの本があるけど、阿弥陀が阿弥陀を唱える声の声、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、声の声がね、声の声で書いてあった。最初でね、皆さんすごいなと思ったのはね、言葉の言葉と言ったのは三木清先生。でもね、言葉の言葉と言われても具体的にこの人生の中では動きません、それは。でも本当にやっぱり何万段もいただいたのはね、最中やからね、最中はね、声の声で、私の声を取ってしまうて、私の声から阿弥陀様が出た。ここじゃ声の声となった。我々も声はいろんな声出すよ。あーとかいいとかいろんな声を出すけどね、その声をね、仏様が占領したの。なあ、あなたの声をね、永遠の仏様が占領したのよ。あなたを救います。今日のあなたは
私の胸に抱かれてあります。大丈夫、そうです、ここで年も取りましょう、ここで人生も生きていきましょう、ここで死んで大丈夫、お前は私と一つになる、滅びないあなたがここにあるよ、声の声何万だ、それがこれ、ほら妙正文字法、はい、まあそういうことでですね、皆様、あとはね、口から出るお念仏に任せましょう。はい、お念仏がちゃんとね連れて行ってくれます。マジッと分かってからやとか、まだ私はとか言わんこと、何万だ何万だ何万だ何万だぶてね、そういうあなたの声が仏様なんだ。自分の声と思うからあかんのよ。いや、まだ私はお寺参り始まってからこの頃やからとかね、余計なこと言うなっちゅうわけ、余計なこと言うな。何万だぶはあなたじゃない、何万だぶの声となって声の声となって来てくださった仏様はもう完成形なんです。うん、よかな、
うん、先生ありがとうございます、
ありがとう、うん、私も嬉しい、う
ん、先生のあれ何番だっていうか出る方がいいですね、先生、
うん、
出る方が仕事しよう方が仕事しようってこの子よく出る
もん、出る出る、もう分からんでも出たらええの、
うん、
何番だ、そうそう、何番だ思わんでも出たらええの、
う
ん、
そう、
はあ、何万だ何万だ何万だ何万だってな、出たらいいよ、うん、これをね、出してね、どうやって信じましょうってバカなことするやつだ何万だ何万だ、ああもうすっかり私は仏様に魂を抜かれしもたち、魂も抜かれた、もう何万だ何万だ、なあもう分からん、何万だ何万だ、これやね、これが立派よ、何万だぶ何万だぶ、では3日間ありがとうございました。